今朝はちょっとビデオをお見せして始めたいと思うんですけど、前にも見せたことあるけど、結構新しい人たち多いので大丈夫でしょう。So I'm going to show a video you might have seen before, but it's okay.
Nice when things just work.
これ2003年ぐらいからの CM ですね。ホンダの。So this is a commercial from like 2003 or something. で、これ全然特撮なし、特撮なしでもう本当に全然でホンダのパーツだけを使ってるんですね。So there's no special effect there, and they're using only the Honda parts. それでこれを撮るのに606回やり直したんです。And they had like 606 takes before it actually completed. で、このコマーシャルね、その年のなんかコマーシャル部門のいろんな賞があるんですけど、他のコマーシャルもたくさん受賞した、まあわかるよね、見ててね、受賞したコマーシャルみたいですね。So this year this particular CM commercial received more awards than any other commercials, which is understandable. で、それ606回ずっとこうトライし続けてる時のこう気持ち考えるとゾッとしますけど、すごいな、いや、よく続けたなって思いますよね。But just imagine how, you know, being there when you're taking 600, trying 606 times. It's just overwhelming, right?でもその何回やってこう、ああうまくいかなかった、ああうまくいかなかったって挑戦してやり直してここに至ったわけですよね。 So they you know, made like 605 mistakes, right? And they made adjustment every time and they came to the completion. 日本語でもありますね、失敗は成功のもと言いますよね。 And there's a saying that says failure teaches success.まさにそれを字で言ってるコマーシャルじゃないかな。失敗して、あ、違うから直してって言ってこう、それがうまくいくようになっていった時。And I think that commercial tells it all, right? They may found a failure, you know, this didn't work, so they're going to make adjustments so it will work. They are learning from the mistake, the failure. で、この旧約のダイジェストシリーズやってるけど、今日創世記の3章ですね。このことわざのことをちょっと頭に入れながら読んでみたいと思うんですね。So,Old Testament series, Digest series were in Genesis 3. And let's remember that failure teaches success as we read this passage. And as usual, I'm just going to read Japanese. 3章の1節から13節読んでみますね。創世記の3章の1節から13節。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。 あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。いや、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実については神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。その風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。この創世記の1章から4章ぐらいまでの間に、いろんなことの最初が書かれているんですね。So thereYou know, in the first maybe four chapters of Genesis, we see lots of beginnings, like first of many things. 最初に世界の始まりが、ね、書かれてますね。神様が世界を作ったっていう世界の始めが書かれてますね。First, it starts with the beginning of the world, right? それで、その後に最初の人が登場しますね。アダムとエヴァ、最初の人が登場するんですね。And then we see first man and woman, Adam and Eve.で、彼らが最初の夫婦になるわけです。And they become first husband and wife. で、今日の3章で最初の罪が出てきますね。And today in this chapter 3, we see the first sin. で、まあ、本題に入る前に簡単に今日読んだところの解説をパパパパパッとやっていきたいと思うんですけども。So before I get into the theme of today's sermon, I want to give you the quick commentary of this chapter 3.最初に蛇が出てきますね。このエデンの園の中での出来事ですけれども、エデンの園の中でアダムとエヴァが平和に幸せに過ごしていたわけですよ。そこに蛇ができたって書いてある。First we see serpents like snake, right? In the Garden of Eden, you know, Adam and Eve were living happily, and then comes the snake. で、蛇が喋り始めるわけですよね。蛇は喋らない。そうでしょ。でもここに蛇が喋り始めるんですよ。And then snake starts to talk, which doesn't usually happen.、Right? で、これ蛇って書いてあるんだけど、実はこれ悪魔のこと、サタンのことを言ってるんですね。本当の蛇がこうニョロニョロって喋り始めたわけじゃなくて、サタンのことをここで蛇って呼んでる。But this is not actual snake. It's referring to Satan. Okay. っていうのは、これが書かれた時っていうのは、このサタンとか悪魔っていうコンセプトがまだ存在しなかった、ね、だからここでサタンがとか言われても、読んでる人は、はぁって、何それ分かんないわけですよね。その存在しないことをいきなり言われてるから、ね、だからじゃあこれを書いてる人が、でもサタンがいるんだよね、でもじゃあサタンをどういうふうに表現したらいいかなって言って、じゃあその周りにあるもの、存在するもので一番サタンに近いものは何だろう。ここで一番狡猾、ずる賢いって書いてあるんですね。 OK、 じゃあ蛇が一番ずる賢いから、蛇を使おうっていうふうに、蛇っていう言葉を使ったんじゃないかなっていうふうに言われてますね。 So, but you know, in this, when this was written, when the Genesis was written, there was no concept of Satan. So if he wrote Satan came, the reader had no clue what he was talking about, so he had to use something else to describe Satan, and he ended up with snake because it was the most crafty animal creature on the planet. So that's why he's using snake, but this is actually about Satan. Okay, だからサタン、サタン、僕これからサタン、サタンって言ってきますけど、 でサタンがやってくるわけですよ。そしてサタンがエヴァのところにやってきて話しかけますね。で今日もサタンは私たちのところにやってきていろいろ話しかけてくるんだけども、同じ手口があるんで、ちょっとその手口を、見ておきたい。僕らも結構それを知っておくと警戒できるなと思うんで。So, Satan comes to Eve and starts to, you know, tempt her, right? And he does it to us in the same manner. And the way he does is pretty much the same today. So let's study how he does. で、サタンの手口。まず、サタンは御言葉を使って私たちを混乱させようとするんですね。御言葉、神様の言葉とか聖書の言葉、それを使ってあえて混乱させようとすることがあります。First, he uses God's word to confuse us. ここで、園のどんな木からも食べてはならないって神は本当に言われたんですかっていうアプローチをしてますね。Like here, he says, did God really say you must not eat from any tree in the garden?本当はこうは言ってないんですよ、神様はね。神様は本当は、いやいやいや、そのどれからも食べていいけど、一本はダメよって言われたんですよね。Like, this is not exactly how he said it, or like how God said, right? God said, yeah, you can eat from any tree but one. That's what he said. でも、神は言われたのですかっていうところで、あ、神様の言葉っていうふうにエヴァの中にインプットされて、どうだったかなって、そこで混乱がまず始まるわけですよ。で私たちも本当に聖書ってこう言ってるわけって言われたら、どうだったかなって考えた時に、そうだった気もするし、そうじゃない気もするし、なんかそう言ってるような場所もあるような気がするしって、いろいろ考えちゃって時々混乱してしまうことがある。でそういうふうにサタンは私たちを混乱させようとするんですよね。 So because Satan said did God really say that kind of made Eve think and start to get confused, right? Sometimes, you know, when you hear people likePeople say, does the Bible really say that? You know, sometimes we feel like, yeah, but maybe no, but sometimes, yeah, you know, it kind of confuses you. そしてその後に、サタンは真実を使って行動する。サタンって大嘘つきなんですよ。大嘘つきなんだけど、サタンが言ってることが全部嘘かって言ったらそうではないですね。時々本当のことを言うんです、サタン。Yeah. And then,Satan attempts to confuse us by using the truth. What is true? Okay? He is a big liar, but that doesn't mean everything he says is a lie. Right? Sometimes he uses the truth. というのは、3章の5節でね、こう言ってますよね。あなたがそれを食べるとき、あなた方の目が開けて、あなた方が神のようになって、善悪を知るようになることを神は知ってるんですよ。For example, in verse 5, he says, For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. なんとなくまたって思うね、サタンって分かってるとまたって思うかもしれないけど、よく読んでると7節を見ると、ね、7節見ると食べた時、2人の目が開かれてる。Like, read verse 7. Okay. Right after they ate the fruit, it says, then the eyes of both of them were opened.
だから、おお、合ってる合ってる。
そしてこの後、今日読まなかったんですけれども、この後ね、3章の22節というところまで読むと、こういうふうに書いてあるんですね。And I didn't read this part, but in verse 22, it says, 神様がこう言われてるんですけど、見よ、人は我々の一人のようになり、神のようになり、善悪を知るようになったって書いてあるんですね。And chapter 3 verse 22 says, The man, God said, The man has now become like one of us, become like God, and now they know good and evil. 神のようになった、善悪を知るようになった、全部合ってるんですよ。あの果物食べたら、あのダメって言われてるの食べたらこうなるよってサタンがわざわざ言ってくれてる、全部正しいんですよね。See, everything's true.All that Satan said was true. If you eat that tree, you're gonna be like this. でもサタンが何やってるかって言ったら、それっていいと思わない？って言ってるわけですね。神みたいになれるよ。いいと思わない？ってそこがツイストされてるところなんじゃない。But what he's trying to say is, doesn't that sound good? You can be like God. Wow. That's where the temptation comes in. で、これがサタンのやり方なんですね。それでそのそうやって誘惑されて、もう食べてみなよって言って、そしてエヴァがその木のところに行くわけですよ。行かなきゃいいのにね。まあ気になるよね、ダメって言われるとね。 And then so she was tempted andShe went to the tree to take a look, which was the bad idea. But that's the nature, right? When somebody says, don't, you wanna kind of try and see. で、それで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にも親しく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。The woman saw that the fruit of the tree was good and for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom.一言でこれ言うと、その木見てみたら美味しそうだったってことですよね。In short, it would look so good, look so tasty, look so delicious, look so harmless. この瞬間に、ね、この瞬間にエヴァの中で美味しそうっていうことが神様のダメだよっていう言葉を超えてしまった。And at this very moment, in the mind of Eve, this "it looks so good" came more important than God's "do not eat from it." 自分の思いが神様の思いよりも大切になった瞬間ですね。This very moment, her desire went more, became more important than God's desire. それが罪の大元なんですよ。自分の欲、自分のしたいことが神様の私たちへの願いよりも大事になってしまう。一言で言うと自己中心なんだけどね。それがこの罪の根源になるわけですよ。So this is what sin is all about. You know, my desire becomes more important than God's desire. In other words, I become selfish, self-centered.でこうやって人は罪を犯してしまいます。で読んだら、ね、彼らは裸になることに気づいて腰の覆いを作ったってある。二章の最後に裸だったけど全然気にもしなかったって書いてあるんですけど、ここで裸であることが気がついて、そして腰の覆いを葉っぱで作りました。And then they came to realize that they were naked. At the end of chapter 2, it said they were naked, but they didn't really care, or they didn't really know about it.But right here, they realized that they were naked and they had to cover it. わかりますか？生まれたまんまの姿がそれまで全然恥ずかしくもなんともなかった。でも罪が入ったその瞬間に自分のそのものの姿が恥ずかしくて隠さなきゃいけない場所ができたということです。これ、まあ、腰の上を作ってるけど心のことのとても象徴的な表現ですよね。罪が入った途端に私の心にみんなに見せられない、隠したい、隠さなきゃいけない黒い醜い部分ができてしまったっていう、ね、そのことの象徴ですね。You see, this, they were covering with leaves, but this symbolized what happened in our heart, in their heart. You know, until then, they had nothing to hide. Now, they had to hide something. They had something in their heart that could not, they didn't, that they didn't want the others to see. That's sin.で、そうこうしてるところに神様が来るんですよ。で、まあ、神様こうやってエデンの園にしょっちゅう来て、アダムとエヴァと時間を過ごしてたみたいですけど、そこに神様がやってくるわけですね。So then God came over. I think that frequently happened. God came over and spent time with Adam and Eve. So he came over. そしたら彼らはどうしたって書いてありますか？木の間に隠れたって書いてあるんですね。And what did they do? They hid. そこで神様が面白いこと言うんですよ。And then God said something very important. あなたはどこにいるのかって。Where are you? He said. だって神様よ。知ってるってば、ね。神様何でも知ってるんですよ。だからどこにいるかぐらい知ってますよ。ずっと多分見てたと思う。何が起こってるか。全部知ってるんですよ。でもあなたはどこにいるのかって聞くんだよね。Like he's God, right? God knows everything, which means he knows where they were, but he's asking, where are you? 神様と隠れもできないんですよ、みんな。知ってるから。隠れられない。逃げられない。
You see, you can't play hide and seek with God because He knows where you are. But here He's asking, where are you? それでアダムが言うんですね。いや、すいません、神様、裸なんでちょっと失礼かと思って木の陰に隠れてますみたいな言うわけですね。And Adam was like, well, sorry, God, we realize we're naked, so, you know, I can't come before you, so we're hiding behind the tree. そしたら神様が言うんです。何？食べたの、あの木から。And then God says, what? Are you saying you ate from that tree? 裸だって誰が教えたのって言うんだよ。Who told you that you're naked? また質問してるんですよ。また聞いてるんですよ。知ってるって。食べてるの全部見てたって。なんだけど、ここでもう一回聞いてるんです。Like、he knew everything that was happening, but then, yet he's still asking, why? なんでかな。これね、ここでアダムとエヴァが神様の前に出てて、神様ごめんなさい、本当にごめんなさい、申し訳ない、言われてたのに食べちゃったんですよ、許してくださいっていうチャンスを神様は与えてるんですよ。あなたはどこにいるのかの段階で1回目のチャンス、ね、食べたのっていうのが2回目のチャンスですよね。そのたんびに神様は彼らが出てきて、神様ごめんなさいっていうのを待ってたんです、ね、You see, God is giving them an opportunity to apologize and repent.He wanted them to come out and say, sorry God, I know you told us not to eat it, but I ate it and this is not, never, it's not, it's never going to happen again. That was what he was waiting for.
ところがアダムは何て言ったかというと、この女がって言うんです。それだけにしとけばいいのに、この女、あなたがくれた女がっていう。誰を責めてるのか微妙ですよね。
But Adam pointed to Eve and says, this woman that you gave to me told me to eat it.
そしてエヴァは何て言ったかっていうと、いや、蛇がって。
And Eve said, like, Eve looked around and pointed to, well, Satan. She said, snake, well, Satan, right?
でここから学ぶことができるとっても大事なレッスンが今日あると思うんですね。
And I think we can learn a very important lesson from here, which is this.
あなたは罪とか間違いとか失敗を誰かに指摘されたときにどうしますか？
What do you do when someone points out your sin or mistake?
人の間違いを、ね、指摘するのって結構簡単ですよね。そういうのが好きな人もいますけど。簡単だなと。
I think it's easy to point out somebody else's sin and someone likes to do that, right?
でも人に自分のを指摘されたらどうですか？ But what if someone points out your sin and your mistake? あんまりいい気分になる人いないと思うんですよね。
ああ、嬉しかったっていう人あんまりないんじゃないかな。大抵カチンとくるんじゃないかな。
I don't think a lot of people feel good about it.
I think many people even feel offended by it.
大抵の方が面白くないとか、なんであんたにそんなこと言われなきゃいけないのとかね、そういう君だってとか言って返したくなるんじゃないか。
Maybe we feel like, you know, who are you to tell me that? Or
look at yourself. You're doing the same thing too, or even worse.
で私たちの心の中にはこのプライドっていうのがありますね。We all have this pride, ego, right?
でこれっていうのがもう罪の本質だと思えばいいんですけども、私たちの罪っていうのも自己中、プライドで、もうそれが全てですね。
So this is our sin, okay? This is in the center of our sin, selfishness, the pride and ego.
このプライドがこういう時にね、誰かにこう指摘された時にどうするか。大体このプライドが一番真っ先に反応するんですね。
And I think that our ego reactsFirst.
まず認めたがらない。
We don't want to admit.
そして何をするかというと自己弁護に走る、あるいは自己正当化に走る。
And we try to, we become defensive or we try to justify our mistake.
僕もやりますよ。何か言われたら、いやだって、ついついこう、自己弁護に入るわけですよね。自分はそこまで悪者になりたくない。
っていうのがあるんじゃない。 I do this very often too. You know, someone tells me something that, well, but I have a very good reason that I did it. I want to defend myself to look better. 時にはマイナス10まで落とされたから、せめてマイナス5ぐらいまで自分を引き上げたくなったりする気持ちがありますね。 Or sometimes, you know, when someone puts you down to minus 10, I want to kind of raise myself to at least minus 5 or something, you know. Try to look me myself better.それとか人によっては、ね、もうすぐに他の人のせいにしますね。だってあの人が、だってあの人が、ひどい人がだってあなたがっていう。だから私はこうせざるを得なかったんだよみたいな言うことがあるじゃない。Or we point out to somebody else, well, he did this, that's why I have to do this. She did, or because you did that. でその人が見当たらないと何するかっていうと、環境のせいにするんですね。状況のせいです。だってこんな状況で、こんなんで私に、何をしろっていうのみたいな。ね、Or when we can't find anybody else, we blame the situation. We blame the circumstance. ね、例えばこうお金がきちきちで買いたいものがあるから借金してきた。それを責められたら、だってお金ないじゃん。でもこれすごい欲しいって言ってたじゃんみたいな感じで、なんとか正当化しようと。For example, let's say I didn't have money, you know, enough money, but I really wanted, or my wife really wanted to buy this, so I went to borrow money. And when someone points that out, I was like, well, I didn't have enough money, but we really had to buy this, so I didn't have a choice. And そうやって環境のせいとかにいろいろするときっていうのは、結局僕ら神様をブレームしてるんですよね。神様は十分備えてくれてるはずなんだけど、自分が欲しいものがそれを超えてるがゆえに、ね、あたかも神様が十分備えてくれてないっていうような、そう思ってはいないんだけど、だってしょうがないじゃん。この状況に自分を置いたのは神様が置かれてるわけだから、その状況の中で頑張って生活すればいいんだけど、それに文句を言うってことは、やっぱりそこに置かれてる神様を責めてることになるわけですよ。 But you know, when we blame the situation, we're actually blaming GodBecause he's the one who put me in that situation, right?
それとか時々あるのは、僕もやるかもしれない。ね、人を怒らせておいて怒った方が悪いとかね。謝る代わりにそんなことで怒る方がいけないとか、ね、そういうふうに、とにかく私たちこう、責められると、誰かにそれをこう、向けたくなるんですね。それが私たちのプライド、私たちのエゴだ。
That's, I think, in our sinful nature. We all have the sinful nature. When somebody tries to blame you, we want to kind of reroute that blame to somebody else or something else.
で、それをやってるとどうなるかっていうと、ほぼ 100% 間違いなく同じ過ちを繰り返すようになっちゃうんですよね。
And when we do that, almost 100%, we will make the same mistake again.
っていうのは、私間違ってたって思わないから、私は直す必要がないと思う、ね。すると、そのまま続けるから同じことをまたやっちゃうんですよね。
Because we don't admit that we did wrong, so that means I didn't do anything wrong, so why should I change?、ね、so I won't do that again.
多分これ言ってる僕もね、しょっちゅうやってることだと思いますね。ね、気がつかずにいろいろやっちゃってることなんじゃない。でそれがいろんなところで争いを引き起こし、いろんなところで関係を悪くし、それが神様との関係にも、ね、それ影響してくるんじゃないか。
I think I do that a lot too. And because that causes, you know, the strain to a relationship, or to even relationship with God.、
ね、これが罪の根本的な性質の罪を認めない。で、この時何が起こるか。ね、罪を認めない。ってことは罪が残るんだよね。
And when you don't admit your sin, it remains in you, right?
で、罪っていうのはね、私たちの心の中でめちゃくちゃ速いスピードで増えていく、増え広がっていくんですね。ほんと速いですよ。
And sin grows so fast.
あの庭のタンポポ、僕いつもタンポポを例に出すんですけど、庭のタンポポみたいな。本当に一日タンポポ、ある日タンポポが1人見えたら、もうほんの 2日後、3日後にはバーッと広がって、もう庭巻き木になりますよね。早いんですよ、タンポポって。一晩でボンといきなり成長しますからね。あれがまた、全く私たちの、罪と同じ。罪がちょっとあったりするけど、もうすごい勢いで広がってくる。
And our sins grow fast, just like dandelion in your yard. You know, you see one dandelion, next day you see more. You know, they grow so fast, and they spread so fast. それで罪がこう大きくなると、やっぱ顔出してくるね。顔出してくる。And when sin grows, when sin spreads in your heart, of course it'll come out. でそうやってまた同じことを繰り返していくんですね。That's how we repeat the same mistake over and over. あの僕ステーキ焼くの好きなんですね。I like making steak, like cooking steak. でもなかなかいい加減、いい加減じゃない、いい具合に焼けない。ね、あのメイさんなんかあそこらへん。いやそんな難しくないですって言いそうだけど、ね、僕はなかなかうまく焼けないんですね。But I, you know, it's, for me, it's not that easy to grill it really nice. あの焼いてるじゃない、で刺したら血が出るから、あ、じゃあもうちょっと焼かなきゃって思ってやってるともうカチカチになるわけですよね、最後にね。Like when I'm cooking and I poke and the blood comes out, so I need to cook more and I keep doing that and it comes really well done and tough.でそれを僕ね、しばらくあの肉が安いからだよとか言ってたんですね。And I, first I kept saying, well, this is a cheap meat. そだからしばらくその方法でやったら、毎回毎回カチカチの肉になる、ステーキになるわけですね。So every time I cooked, it was like tough, well, very, very well done meat. で、ある時ちょっと気がついて、じゃあもしかしたら焼き方かな、もしかしたらでもなんでもないんだけど、焼き方かな。And I, one day I came to realize, maybe I'm not doing right.It took a long time, but それでじゃあ今度は焼きすぎないようにしようと。So I'm not gonna overcook this time. それでまあね、表面がもうこんがりになって美味しそうになったから、よし今日はここでやめるっつってお皿にのっけて。So and you know, it started looking brown and nice and golden brown. So you know, I'm not gonna overcook it and I put it in my plate. それで食べたら超レア。And I cut it in, it was super rare.おかしいな。いろいろ YouTube 見たりあれこれして、もう本当にだからそのあたりでもう僕はもう自分の焼き方のせいになってますから、少しずつこういろいろ変えて、あれやってみて、これやってみて、試行錯誤してみて、この間いつだったか、数週間前に焼いたらめちゃくちゃ完璧だったんです。もう中がほんのりピンクでもレアじゃないみたいな、もう二度とできないかもしれないけど、いまいち覚えてないんで。Well, a few weeks ago, I cooked again, and it was perfect. You know, a little pink inside, but not rare. I'm not sure if I can do that again. But, you know, そうやって少しずつ覚えて、ね、自分の中でこうアジャストして覚えて、ね、うまくなっていくんだろうな。But that's how we grow, right? You make adjustment and adjustment and adjustment and get better. でもそのアジャストメントで調整するためには、自分がうまくできてなかったっていうのを受け止めなきゃいけない。肉のせいにしてたら絶対調整しないもん。今度は違う肉買ってこよう、違う肉買ってこようって、ね、どんどん上等な肉にはなるけど、ね、最終的な出来は同じだね。But, you know, in order to make adjustment, I have to admit that I was doing wrong. Right? これってね、まあ肉の焼き方だったらそんなプライドいらないんだけど、人に本当に思うね、あからさまに何か言われた時にそれを認めるっていうのはめちゃくちゃ勇気がいると思うんですよ。プライドが邪魔するから、めちゃくちゃ勇気がいるし、プライドをやっぱりちょっと置いといて、それを受け止めなきゃいけない。簡単じゃないよね。But you know, it's like everything's not as easy as cooking steak, right? When somebody points your mistake, somebody points out your sin, because of the pride and ego we have, you know, it takes courage to actually admit it. We need to set aside our ego.In order to admit my mistake. ね、でもね、これが罪に打ち勝つ唯一の方法じゃないかなと。But I think this is the only way that we can overcome our sin. これがないと悔い改めに至らないんですよ。We need this in order to actually repent our sins. で、悔い改めっていう言葉をよく使います。で罪を悔いるだけじゃなくて悔いて改める、で本当に神様に対して犯していた罪をごめんなさいだけじゃなくて、もうしませんの領域に入っていく、で今度は本当に正しくやってみたいと思います。それが悔い改めですね。 If we use the word repent really often. This actually means to change direction. It's not just being sorry. It's beyond being sorry. It's to say, I'm sorry, it'll never happen again. I'm sorry, I'll do it right next time. That's repentance. でさっきのね最初に言った失敗は成功のもとという言葉がありますね。And we're going back to this saying, failure teaches success. 同じ言葉じゃないかなと思う。I think it means the same.、ね、失敗を悔いて改めて成功に至るわけですよね。Because we admit our failure, we repent our failure and make change to move towards success.、Right? I think this is basically saying the same thing.でこれっていうのは私次第なんです。皆さん次第なんです。And this is totally up to you, up to me. 失敗したからそれが自然に成功につながるわけじゃないんですよね。You know, failure doesn't always bring you to success, right? その失敗を私が失敗から学んで、失敗を認めて失敗から学んで、次にアジャストして調整して変化を加えて成功に向かっていくわけですよ。さっきのコマーシャルもそうですよね。あ、うまくいかなかった、もう一回やってみようって言ったら絶対うまくいかない、同じことですよね。で、あ、うまくいかなかった、この位置をちょっとずらしてみようって、そこで初めて次に行くわけじゃないですか。だから失敗が OK、これは間違いだったっていう、そこを受け止めて、そこから学んで、次に失敗を繰り返さないようにしていくときに初めて成功のもとになっていくわけですね。 Like that's commercial, you know, they tried 606 times, butIf they were doing the same thing all over and over again, they went way over 606 times, right? But because they made adjustment, which means they accepted and admitted that mistake, that's why they moved towards success. It's the same thing, right? 本当に失敗を認めてその経験から学んで、今後改めて生かしていく。そういった時に私たちは成功って言ってますけど、で本当に人との関係も良くなるし、神様との関係も良くなっていくし、全てにこれ当てはまっていくんじゃないかなと思う。 And when we do this, you know, your relationship with others will become better. Your relationship with God will become better. You know, this applies to everything. Your life and everything. アダムといえば、なんか今度何かあってね、人に何か言われた時に、神様から何か指摘された時に、このアダムといえばのストーリーを思い出したいと思う。So whenever you, somebody points out your sin, whenever God points out your sin, we want to remember what Adam and Eve did. で、彼らのようなミステイクをしないように。We don't want to make the same mistake as they did. 彼らは認めなかった。その結果、その罪が残って残って残って私たちにも受け継がれてきて。みんなそれ同じ性質を持ってるんですよ。今言いましたよね。だから、教会に初めて来て、聖書からあなた罪人だよ、あなた罪があるんだよって言われた時の皆さん最初のリアクションどうでしたか？いや、そんなことはないって思うでしょ、みんな。アダムといえばどんな人なんです。それが私たちの心の中にしっかりあるから、だからそうならない、そこから今度変えられていく、そうか、本当にそれを認めるところから始まっていくわけですね。全てにおいて当てはまるので、ぜひこのことを覚えて、プライドにさよならして、失敗を成功のもとにしていけたらなと思うんですね。So, you know, let's learn from them. And we have the same sin with Adam and Eve, because, you know, when somebody told you for the first time that you're a sinner, probably you said, no, I'm not, right? You didn't want to admit, right? Just like that. So we want to just set aside our pride, say goodbye to our ego.Learn from our mistake, admit our mistake, learn from our mistake, and let the failure teach you towards success. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。感謝します。このアダムとエヴァのもうとんでもない罪があって、その影響が今に至るまで、今の私たちも、続いてますけれども、本当にそこから学んで私たちが、ただの日常のこともそうですけれども、あなたとの罪のことにおいても、本当に私が自分の罪を認めて、そしてあなたの前に出て、悔い改めて、そして成長していくことができますよ。そして人との関係の中でも同じようにして人との関係を、改善していくことができますよ。神様、どうか私たちにその勇気を与えてください。その力を与えてください。プライドを本当に横に押しのける力を与えてください。 Father, we thank you so much for this message, and you know, we have the same thing as Adam and Eve, but we don't want to continue. We don't want to continue making the same mistake over and over again to you and to others. So give us wisdom, give us courage to set aside our pride and ego and admit, accept our sins so that our relationship with you will be better, so that our relationship with others will be better. 感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray.